火曜日の達人たち。
なんで登れなかった
の？僕はやっぱ8合目でちょっとこう、まあ、いろんな理由があるんですけど、今回は、まあ、全部で60人ぐらいで、一応まあ研修目的のこう登山なんですよ。でそれを細かくチーム分けして、まあ、そのチームの中での その絆っていうものをこうテーマにした研修の一環の登山なんだったんですよ。で、まあ、その登山の行く前段からまあいろいろな仕掛けはあって、はいはい、まあ、みんながその絆を深められるようないろんな仕掛けがあっての当日の登山なんですね。で僕らはそのスタッフが集まったチームとして登ったんですよ。で一応その全部で8班ぐらいに分かれて登る中の先頭を切ってスタートをして、でまあ、イメージ的にはちゃんと頂上、僕らが一番最初にたどり着いて頂上でみんなを迎えようっていう意気込みで登ったんですけど、まあ、あのスタッフ所詮口だけチームだったんで
要するにあの研修を受ける
する側 のそうなんですよね、
マネジメントする側
そうのチームなんですよね。で、まあ、まあ僕もやっぱり結構みんなの足を引っ張った部分あったと思うんですけど、うんうん、8合目まででもね、まあまあ8合目まで会長に夜の9時にスタートして、うん、1時半ぐらいに8合目に到着して、
夜の9時にスタートをして、
はい、で1時半の時点で8合目、
夜の1時半に、
そうですね、
で真っ暗でしょ、
真っ暗です、真っ暗です、もちろん
電気とかないよね、
もちろんですね、頭にあのみんなそれぞれこうヘッドライトつけて上がるんですよね。ただまあその行ったのが3連休の真ん中で、多分年間でも一番富士山に人が入る日だろうって言われてて、まあ、半端じゃない人の数なんですね。でも7合目ぐらいからもうずっと延々渋滞なんですよ、もうその登山道が、登山道が渋滞なんですよ。で、僕も富士山で割とその、なんですか、いわゆる山登り、普通に歩いて登っていくんだぐらいのイメージだったけど、案外そうでもなくて、こうなんか岩場をこうよじ登るまでいかないですけど、まあでもちょっとこう手を使わなきゃ上がれないようなところって、もう7合目ぐらいだから結構出てきて、
なんか写真にはほらこう持ってたじゃん、
ああもちもちそうですそうです、なんつうんだろう、あのスキーのストックっていうのかみたいなやつ、
はいはいはい。
でそういう結構なところも延々渋滞するんで、まあ、それはそれでやっぱり負担はかかるんですよね。結構こうバランス保って立ってなきゃいけないようなところで毎回 何十秒とか待たされるみたいな、本当に何これ、もうこれ上行くとビッグサンダーマウンテンあるのみたいな、ああいう本当にディズニーランドの渋滞みたいな感じです。本当にあの行列並んでるようなもんですよ。それがもう延々もう7号目から8号目まで延々で、もうまあちょっとそこでやっぱバテるのと、あとはもう8号ちょうどね8号目着くちょっと前ぐらいからもう風がなんせすごくなって、富士山ってどんどん今なんか環境、温暖化で問題にもなってるらしいんですけど、その今までだと年万年雪とか解けなかった雪が溶けるようになってきてて、こうどんどんどんどん崩れてきてるらしいんですよね。昨日そういう話を聞いたんですけど、だからもうサレキっていうんですかね、もう細かいのがもう風吹くともう痛いんですよね、顔に当たって、もう耳の中とかもう砂だらけになるんですよ、普通に歩いてるだけで。でまして、その強い風なんで、もうそれがまず心を折ってくるんですよね、俺の心を、頂上を目指す俺の心を。
壊れやすい。
そうなんですよ。で、まあ、でもそれ8合目でちょっと休憩して、まあ、行こうかなと思って、上見たら、もう上はもう、もやで、何にも見えないみたいな。
雲海とかにこう巡り合うの？
あるんでしょうね、多分。でも、日沿いはなんていうの、明るい時じゃなくて見えないじゃないですか。
あ、そうね、はい、夜だからね。
そうです。で、まあ、8合目で。どうしようかなってなるんだら、うん、あの朝5時まで4000円で泊まれるよみたいな、その山小屋のおっちゃんの呼び込みにあの可愛い子いるよって呼び込まれたらごとくまあ引きずり込まれて、うん、でまあちょっと仮眠しようぜって言って、うん、でまあそのご来光の時間までそこで時間を潰して、で8号目から一応ご来光、まあ、曇ってたんでね、あのそのはっきりと見えたわけじゃないんですけど、まあ明るくなる様を見て、でまあ研修のルール、その6時まではいいけど、うんうんうん、6時の時点でどこにいても、それが頂上だろうが8号目だろうが9号目だろうが、どこにいても一応そこからも下山をスタートしなさいと、ね、それ以降のタイムスケジュールがある、うんうん、でまあご来光が4時半ぐらいなんですかね、うん、それ見て、ね、1時間半ぐらい、まあ、もうちょっと行ける感じなんですけど、もうずっと渋滞なんですよ、その時点でも延々上まで、うんうん、どっちみち頂上はもう無理だなと、この時間から
何千人登ってんだろうね、その日だけ
で何万人じゃないですか、
その日だけで何万人、
はい、と思います、もう間違いない、僕らが登っていったその吉田、うんうん、富士吉田口っていうところから上がっていって、他にも4本ぐらいなんですよね、ルートね、はいはいはい、3本か4本、もう確実に満じゃないですか、ね、
うーん
と思います、ね、多分、う
ん、あれだから、ワンシーズンで 何百万人とか何十万人とか
何十万人でしょうね、多分ね、
うん、はい、で富士山に登ってどうですか、研修の成果は。
研修の成果はもう本当にすごい、まあ、あの今までのまあ、1年間通してこう研修するんですよね、はいはいはい、で4チームに分かれてこうそれぞれこう研修を まあ、全体的には同じことやるんですけど、うんうん、その中でもこう 4つのグループに分かれて進めてたのを、うんうん、その垣根を取っ払い、今まで その4つとは違 こう切り方でまたチーム編成をしたりして、要は全体としての一体感を出したかったというのがあって、うん、はいはいはい、だからあんまり今まで話したことないやつらがこうチーム編成を組んで上がっていくみたいな感じだったんですよね、うんうんうんうん、でももう一発ですよね、もうこんなに本当に絆を深められることってないじゃないですか。その苦楽を共にするってでもやっぱり、
うん、そうね、
はい、たとえ一晩であっても共通の体験でそのしんどい思いして励まし合いながらみたいなのってやっぱりすごくて、帰りのバスの中なんかでもみんな感想発表してても本当にこう本当にもう仲良くなれたみたいなのもやっぱ聞けたんで、まあ僕らのこう割と狙い通りというか、
リアルチームビルディングって、
ね、そうですね、そうですね、うんうんうん、いくらねいろんなことでやるよりもやっぱその共通の体験するってことはやっぱり一発でこう垣根を取り払うんだなっていうのは、
まさにまさに、
はい、ね、そうですね、
やっぱりいろんなねこう研修なんかもそこにベースがあるじゃない、はいはい、同じ体験をするっていうね、狙いとねこう立ち位置とか場所が違って、
はい、
こうなんつうのそれぞれ違う体験持ち寄ってもなかなかね、
うんうん、
まあ、うちもあの企業理念作るときだから使ってるけども、
はいはい、
すり合わせの組織論というかね、同じ体験をしようというのがベースにあるんだけども、はいはい、富士山もねこういいあの単にこう登山をするんじゃなくてそういうシチュエーションを作るのが大事、
ね、そうですね、やっぱりただ行ってっていうのもやっぱその前段でもいろんな仕掛けをして、また降りてきてからもいろんな仕掛けがあってっていう中での研修っていうのは効果で、本当ねうちの例えば社員なんか全員で登ったりしたらこう会社の結束力ってすごい高まるだろうなっていう、だからまあ、うちは、ね、大会系の会社なので割とみんな体力あるんであれ多分
僕は好き勝手に登って好き勝手
に僕はついていけないぐらいで多分みんな登っちゃうんでしょうけどあの普通の一般の会社なんかでもやっぱりその中には全然体力なくて登れない人がいてとかっていう中でこう支え合ったりとか励まし合ったりっていうのはこう結束力出ると思うんですよね。実際でもやってる会社もあるんじゃないですか、会社の研修としてっていうのも、
あのうちの
ねホームページなんかちょっと調べてもやっぱ出てきますもんね、ネットで調べても、
あのうちのクライアントで某あの都内のラーメン
はいはいはいはい
行ってるよね。
ああ本当ですか、
うん、
いいと思いますよね、うん、でもね、
でそうあと何社か聞いたことあるね、
はい、
でだから単純に登山をしようじゃなくて、やっぱりルールを決めてやるんだよね。
そうですね。
で、この登山の理論ってさ、
うん、
組織の理論とすごくこう、ダブってて、
うん、
ワンダーフォーゲル部のね、
うん、
友達がいていろいろ話を聞いたことあるんだけど、うん、一番足が速い人を一番最後尾につけなきゃダメだ
よね、うん、あなるほど、
でないとその離れ駒になっちゃって遭難すると、
うんうん、
で大体体力の勝ってる子は先に行っちゃうんだって、
うんうん、
で先に行っちゃってバラバラになって遭難すると、
うん、
でするとねもう組織って何ぞやって話になっちゃうんで、うん、で順番をだから逆にして、
はいはい、
強い体の強い人は後ろから、うん、で弱い人が先に行くっていう、でゆっくり登っていくと大体、
まあ、でもいずれにしろ一番遅い人に焦るしかないですもんね、
そうそうそう、
ああいう中では
で所詮登山だってことで、
うん、
個別なんとかな友達として行くと、うん、割とバラバラになって、うん、あいつはってなるらしいん
で、ね、ああなるほどなるほど、
でこの理屈をねちゃんとこうなんとかな実践をした、武将がいるんだよね、
うん、
あのモンゴルのチンギスハン、
チンギスハン、ね、
チンギスハンはそれをやってたと、は
い
はい、だからあれだけの大まあ登山じゃないんだけどね、
うん、
その国をこう攻めていくときに、うんうん、リーダーには必ず足の一番遅い人をリーダーにして、
う
ん、で先に行かせるんだよね、うん、先に行かせて後ろ、うん、要するに先頭はだから一番足の遅い人、
うん、
でゆっくりとゆっくりとこう攻めていくっていう、
うん、
その代わり確実にその領土を広げていくという、
うん、
だからそれまでの失敗したパターンっていうのはみんな足が強いというか、
うん、
スピードを持っている人がリーダーになって引っ張っていくからバラバラになっちゃって、
なるほどなるほど、
それをねやった結果チンギスハンは、
まあでも僕らのモンゴル2回ぐらい行ったことなんですけど、
はいはいはい、
もうチンギスハンの英雄っぷりったらないですよモンゴルにってもうあらゆる商品のブランドでチンギスありますからねチンギスビールがあって、チンギスウォッカがあってタバコもありますし、お菓子とかでももうあらゆる商品の中には必ずチンギスって名のついたものがあるぐらい、
逆にモンゴルでチンギス知ってる人とさ、
はい、
チンギスハンとフビライ、
はいはい、
そのまあ、親子だよね、
ああ親子なんですか、
親子な、
うん、分かんないですけど、うん、
と旭鷲山と朝青龍ぐらいじゃない、
はい、あまあまあ日本人が知ってるのはそうですよね、そうですよね、
そこにイメージがあるかな、どう、
すごいですよ、うん、大英雄ですよモンゴルにおいては、
何年前だっけ、
チンギスさんですか、うん、1000年以上前
だよねもうね。
いやそんな、なん、あどうなんだろう、うん、あでも、うん、いや1000年経ってないじゃん。だって鎌倉時代とかにあれじゃなかったんでしたっけ、なんかその源義経とかが、
ね、チンギスが原稿でね、
うん、どの子のっていう、うんうん、
でも1192年から、
ね、そうですね、だから1000年は経ってないですよね、だからね
899年
とか ね、 そうですね、多分、
うん、そのぐらい
僕の浅い歴史的知識によると
え歴史は得意だったんだっけ、
あのでも嫌いではなかったですけど、はい、
割とでもあれだよね、あのほら武将とか戦国もの好きな経営者多いけど、
は
い、
え
ー、あんまりなんか
そう
なこだわらないよね。
そうですね、誰が好きとか別にないですかね、う
ん、一番好きなのは何だったの学生時代、
え何でですか
授業で、
あ授業でですか、授業で
何の話題だって
授業なんだろう、あでもね僕あれですよ、何 理科っつうか科学っつうか
物理とか、
は物理ってなんかそんな難しいのわかんないですけど、
理科の
僕あの中学ぐらいまでしか勉強してないんで、
理科1分野、
はい、科学とかは
理科2分野が生物だっけな、
高校 の、 その入試の試験とかでも、うん、ほぼ
化学の方、
そうですね、ほぼ満点というか、そこだけとか、まあ、でもずっとこうでしたね僕、理科は理科科学、中学は科学って言うんでしたっけ、それすら覚えてないですけど、
あの、ね、中学はね、いや俺らの時はね理科1分野2分野ちょっとか、
うん、
1分野とか物理系とか科学系
で、中学で、
うん、
へ
理科2分野とか生物とかそっち
だ、まあ、でも良かったですよ僕ずっと、
で、あの要するに数式系が得意だよね、
うん、
あの数学もあれでしょ、
僕でもずば抜けて英語が嫌いってだけで、あとはまあ別にそんなに勉強できなくはなかったんですよね
あそう英語嫌いってた、
はい、英語大っ嫌いでしたね、もう先生が中1の時の先生がもう本当に嫌いでもそんなもんですよね、なんかあの勉強で苦手になるきっかけというか、
誰かが嫌い、
はあ、もう本当にあのババアだったんですけど本当にあのもう一発目の授業の時に俺じゃないのに俺を犯人にして仕立て上げたみたいな、もうこいつもう許さんみたいな、なんかもう英語の授業俺絶対聞いてやんねえみたいなどうでもいくだろう、まあほら中学校1年生ですからそういう時期じゃないですか